世間はゴールデンウィークですよ。
そうでございますね。
どのようにお過ごしになられますか、赤根さんは。
僕は別に特に、まあ、毎年ね、言ってますけど、いつも変わらずね。うん。まあ、仕事したり、ちょっと休んだりとか。
あ、そうですか。
ゴールデンのウィークのこと一個もないっていうね。うん、これなんかずっと言い続けてるね、10年ぐらい。
あ、ちなみに今日はあのスカイプ放送でございます。
スカイプ放送でございますね。宿泊しましたけれどもね。
本当に。
うん、最近、あの、音質にこだわらないラジオになってきましたね。
言うなよ。
いや、昔はね、ちゃんとマイク用意して、うん、ミキサー用意して。
いや、マイク用意してるよ、俺。シワのマイク使ってるぞ、俺。
まあね。うん、まあ、僕は今、スマホの前ですからね。
ああ、そう。で、ゴールデンウィークですよ。もうこれも働きのゴールデンウィークってわけですから、はい、なんか正月もゴールデンウィークもいつも大変ですね、なんかね、みんなが。
そうですね。特に関係ないですね。
というわけで、僕はもう世間と一緒の感じなんで、
うんうんうん、
まあ、ゴールデンウィークなわけですよ。
はい。
外いい天気ですね。
そうですね。今見えへんけど。
今なんせ9時半ですからね。9時半にゴールデンウィークで始まろうかというところで、まあ、正確には昨日からなのかな、昨日からゴールデンウィークって言ってるのかな、世間は。それとも、あ、29日
は休みなのか。いや、もう、じゃもう今日月曜日でしょ、今日。
今日月曜日はね。月曜日だから普通に働いてる人はいるだろうけれども、
うん、
僕その代わり土曜日出勤でしたから、
あ、
今日休みなんです、ね。で、まあ、ゴールデンウィークなわけですよ。
うん。なんかそれはあるんですか、そんだけゴールデンウィーク押すってことは、なんかゴールデンウィークにちなんだ話もあるんですか。
ラズベリーパイやろうかなと思って。
なるほど。ゴールデンウィークはラズベリーパイとともに。
これまでにずっとやってんだけどさ、
うん、
ブログも今日書こうと思ってんだよ。
まだ2回しか更新されてない
です、ね。まだ2回しかしないけどさ。
なんか偉大な機械が、意外なシステムが出来上がるんでしょ。
それがさ、あの、うん、前もちょっと書いてないのかな、書いたのかな、忘れてたけどもさ。うんうんうん、ラズベリーパイっていうのと、
うん、
電子工作用のアルドゥイーノっていうのがあってさ、
アルドゥイーノ、
うん、
うん、
スペインの発音間違ってるかもしれないけど、そっちの方はさ、うん、あのアルドゥイーノの方は昔購入したことがあって、それは本当に電子工作なの、はいはいはい、でラズベリーパイも似たようなもんなんだろうなと思って、またアルドゥイーノ的なとこやりたいなと思った意味で購入して、うん、電子工作やりたいなっていう意味で購入したんだけどさ、
うんうんうん、
ラズベリーパイって全然違うのよ。
なんなんさ、ラズベリーパイは。
一言で言うと、
うん、
パソコン。
うん。
なのよ。
なんか、アイコンみたいな。
違う違う違う違う。本当にパソコンなの。
ただのパソコン。
うん。だから、あの、ラズベリーパイに、
うん、
今、あ、なんだ、HDMI か？で、うん、あの、モニターにつなげて、まあ、テレビにつなげてさ。
はいはいはい。
で、オーディオつなげてさ。で、マウス使ってさ。
うん。
で、キーボードつけてさ。
うん。
で、Linux が入ってんの。
うんうんうん。
もうパソコンなの。本当にパソコンなの。
それって、あるじゃないですか。あの、最近ある、スティック型のパソコンとかあるじゃないですか。ちっちゃい。
うん。
HDMI 直挿しみたいな。
うん。
あれと、なんか大差ないじゃないですか。
うん、大差ないけども、もちろん、その、電子工作もできるように作ってあるんだよ。
両方できると。
両方できるって感じになってて。うんうんうん、なんかイメージしてたのと全然違くてさ、
うんうん、
それはそれですげえ面白いんだけどさ、
あ、いい方にいいんですね。
いい方に良かった。
いい方にいいっていうのもよかった
。調べて変えようっていう話なんだけども、
うんうんうん、
前の勢いそのままで買ってるからさ、で、なんとか宿泊して、この後宿泊したところは全部ブログに書こうと思ってるけどさ、
はいはいはい、
宿泊してなんとかつなげたんよ。でちゃんと、うん、画面も出たわけ。
はいはい。
でさ、いろいろその当然最初の初期のソフトあるでしょ。
うん、
初期のソフトの中に当然プログラムの開発環境がいっぱい入ってるんだけどさ、
はいはいはいはい、
その中に一つ混じってさ、
うん、
マインクラフト入ってんだ。
ほうほうほうほうほう。そのゲームじゃないですか、そんな。
俺マインクラフトばっかりやってんだ、ラズベリーパイ使って最近
遊んでるだけじゃないですか、それ。
遊んでるだけになってんねん。
マインクラフト別にラズベリーパイじゃなくてもできるのに。
そうそうそうそうそう、金出せばできるのに。
しかも今やスマホでもできるのに。
そうなの。
ダメじゃないですか。
プログラムでブロック組めんだ、あれ。
ほうほうほう。
ここからここまでっつってポチってやったら、ダイレクトってふんやってくれる。いちいちそれコーディングするのがめんどくさいから、めんどくさいから、今もう一つずつこうやって豆腐ハウス作ってんだけどさ。
ね、それ普通に、それ作ってるって、マインクラフト普通にやってるだけでしょ。
やってるだけ。プログラムクソも関係ない。すごいねんで、だからさ、なんか豆腐ハウス作るでしょ。そしたら、なんか、まっすぐ並べないといけないわけじゃないですか、
うん、ブロック。はいはいはい。
そしたらこうやってさ、なんかプログラムで繰り返し文書いてさ、4とかついてさ、うん、1から何マスから何マスまでしたら、うん、ドワーってブロック書いてくれんねんで、ドームハウスめっちゃ簡単に作れんねんで。
でもそれ、普通の人からして、いや、もう自分でやった方が早いよって。自分でブロック並べるよ、
うん、っていうプログラム勉強用にマインクラフトが入ってるみたい。
なるほどね。まあ、そのマインクラフトを楽しみつつプログラムを学んでいこうみたいな、うん、
ただその中に入ってるやつっていうのが、
うん、
その本当にプログラム勉強用のマインクラフトパイってい
う
やつで、携帯は PE だったっけな。
ああ、はいはいはい。
そしたらさ、もう最初から全部持ってる状態で敵も出ないしライフもないし、
うん、
っていう状態なんですよね、
うんうんうん、
でそれがあまりにもしょうもないからっていうので、うん、パッチを入れたら、
うん、
これがライフもあるしさ、
うん、
なんだろう、敵も出てくるっていうような状態
で、ね、クリーパーとか出てくるんですか、うん、
ただ夜が来ないの。夜が来ない。
あ、
たくさん敵が来ないんだけども、
うん、
わけも分からずこうやってなんていうの掘ってってめっちゃ暗いとこに行くとゾンビがブワーって出てきて、
うわ
ーって
、
しかも倒せねえとかも。
そうなんだ。自分でプログラム追加してこう夜を訪れるようにしたりとかできる。
それはできるのかな。相当難しい作業になるだろうけど、それはちょっとインターネット見てもやり方とか書いてなかった、
うんうん、
ただパッチを入れることでその敵が出てくるっていうのでさ、
うんうん、
でしかもなんか今はやっと鉄鋼が出るようにまで掘り詰めてさ
なんか努力の方向おかしくないですか今
でそれでトーフハウスをやっと建てたとこなんだけど、うんうんうん、あれすごい気持ち悪くなるゲームだね。あれ
と酔うってこと。
酔う。やったことない。
3D 酔いでしょ。
3D 酔い。
そうですよ。俺はだから、マインクラフトを諦めて、テラリアをやってたんですよ。
そうなの。
2D のね。
うん。すんげえ酔うんだ、あれ。
そうなんですよ、うん。あんなもんスマホでやった日には、もう一瞬で気持ち悪くなりますから。
こっち、でっかい画面つなげてやってんだけどな、テレビ紙の。
もう 3D に頼りすぎなんです。2D で行きましょう、2D と。
昨日、だいたい家帰ってさ、そんななんか、うん、家帰ってきて酒飲むでしょ、で、うん、半分こう、半分酔った中でさ、3D 酔いなんかでもうぐっちゃぐちゃになってさ、終わること、もうやめようかっていうことになったらゲーゲーなってるっていう。
気持ち悪い。吐いたんす。
吐いてはないけど気持ち悪い。
マインクラフトで吐くっていうね。まあでもありそうですね、酒飲みながらやったら。
酒飲みながらしたらあかんゲームやな、あれ。
破壊的な
ゲームだと思います。というわけで、そういう感じでラズベリーパイを楽しんでるんですけどもね。
なんで結局何を作るんですか、目標として。
何作ろうかな。まだ何も決めてないんだ。でも一応電気的なセットは買ってさ。
うん。
なんで買ったかって言ったらさ、いつからアマゾンってタダじゃなくなったの、あれ。
もうそれはもう先月ぐらいですよ。
マジで
知らない。もう全部あれですよ、プライム会員優遇施策というか。
それを知らない間にさ、なんか買おうと思ったらなんか、うん、そのさっきも言いましたけど、つなげるために HDMI ケーブルとかさ、うん、そういうのが必要になったわけ、うん、買った後で、うん、なんだ必要なんだと思って、まあ、Amazon で買おうと思って買ったらさ、送料いただきますとか出てくる。
でも、あれでしょ、2000円以上買ったらいいんでしょ。
そうなので、2000円以上まで届かないから、
2000円ぐらい届くでしょ、でも。
届かないから、そのなんだ電気、なんていうのかな、電子部品も買ってさ、
はいはいはいはい、
で遊べるような形になって、昨日やっと LED チカチカしたって遊んでた。
あ、なるほど、つなぐやつね、
うん、すごいね。であれ、まあこのオンオフを繰り返すっていうのをや、ただ単にそれだけなんだけど、うんうん、それだけなんだけどさ、やってて
今気づきましたけど、これ YouTube に上がってんねんったら、そういう動画撮れよって
話。確かに。
すごいねんで、チカチカすんねんって今これ、音声で聞くっていう。
チカチカしてな、何がすごいかってな、その、時間のタイミング変えられんねんやんか。なんか大阪弁になってる。で、テレビって33Hz って知ってました？
あ、そうなんすね。
うん。で、うん、で 33Hz ぐらいにまでに設定すると、
うん、
チカチカ見えなくなるの。
ああ。
でも 40Hz とか 50Hz にしとく、じゃない、逆だ、20Hz とか、まあ 25Hz ぐらいにしとくと、
うん、
チカチカ見えんねん。
点滅してるって。
そうなんですよ。だからテレビって点滅、人間の目で点滅してるしように見せてる、めっちゃ遅いスピードなんですよ。
うんうんうんうん、うん。
だから 33Hz なんだ。へえーと思って。
なるほどね、
うん。もしかしたらあれがチカチカ見えて気持ち悪いっていう人もいるかもしれないね。
よほどなんか目が進化してる人。
目が進化してる人はね。
目が進化。
速度なんだと思って。で僕みたいになんか猫撃退のやつ聞こえる人もいるからね。
そうですね。耳が進化してますからね。
ほんま。 もうあれでえらい目に遭ってるんですけど、まあ、そんな感じで。で、それでもうなんかもうちょっとエンジニアリングっぽいことをゴールデンウィークにしたいなというお話でしたね。
うんうん、ラズベリー。これはもう交互期待という感じですか。
頑張って、頑張ってあれ書きますね。はい。と、はい、いうわけで。はい、まあでっかいイベントがあったわけじゃないですか。
でっかいイベント、
でっかいイベント、これもうはあのもうカニラジがね、
そうですね、勢
力を上げてこう応援に応援を尽くしてきた。
3週前の放送からずっと告知し続けるっていうね、
ついにね、見てきたんですよね。
見てきましたよ。その名も
何、
シビルウォー、
シビルウォーというわけなんです。
キャプテンアメリカシビルウォー、
キャプテンアメリカをしてるけど、キャプテンアメリカの話なのこれ。
そうですよ。だからキャプテンアメリカの3ですよ、これ。
あ、そうなの？
そうなんですよ。
シビルウォーって言ったの？
なんかいっぱい出てくるから、みんなアベンジャーズなんじゃないかとか思ってる人多いと思いますけど。
そう思ってた。
そう、キャプテンアメリカなんですか、あくまで、これを。へでね、僕、うん、まあ、これ4月29日公開やったんですけど。
おー、いつ見に行ったんですか？
僕、当日見に行きました。
当日。
当日、
あ、
しかも前々日ぐらいからちゃんとね、あの予約してね、
午前
席を、
うん、朝の5時ぐらいに並んで。
いやいや、もうそんなもん今ネット時代じゃないですか。
はい、
もうビットで。
ビット？
ビット。
トロント、トレンドのことか。
ビットコインでもなくて、ビットトレンドでもなくて、うん、映画予約サービスのビット知らないんですか？
知らないです。
遅れてますね。
すいません。すいません。この間なんかあの師匠の話としてて、今の症状は漫画はすごいのよって、顎食いとか壁ドンとかあるのよってドヤ声で言われて、はぁーって言ってしまった感じになんかね。
まあ映画館あんま行かないですからね、うん、
はいはいはい、というわけで、でそれであの
なんか東方シネマとか行ってこう予告見とったらね、はいはい、鷹の爪団とかがね、
鷹の爪、
鷹の爪団、鷹の爪って、
あ、マジで知らない。
マジか。鷹の爪でググってください、ね。
はい、わかりました。
そういうのがなんか、うん、ビットというものがあって、って、これが便利なのじゃみたいな。まあ、確かネットでこう予約できて、座席ね、指定してこう、ボンボンと予約したらもう、あと行って発見するだけ、みたいな。座席も指定席取れてると。
便利ですね。ただなんかあの、うん、チケットピアみたいに、その発見するのにお金かかったりしてないの、それ。
いや、もう別途料金かからないですよ、別に。
おうん、まあ、それぐらいはいいと。俺はお大臣だとと、うん、まあ、どんだけこのシビルウォー
かかか
シビルウォーを楽しみにしてきたんだっていう話。
そう、そんなもんね、100円200円関係ないと、
関係ないと、
まあ、しかもレイトショーで行ったからもう超安い1200円とかですよ。
レイトショーで行ったんですか？
レイトショーで、あの、その日の最後 の、ね、
仕事の関係ですか？
仕事終わりで行って、まあ、その日もねちょっと仕事が長引いてギリギリギリギリなんとかこう予告編の途中にこう間に合ったという感じで到着して、
じゃああのどんなやつがいるのかっていうのは見れなかったんだ。あの、
どんなやつがいるのか。
予告編にさ、まずどんなやつが出てくるのかってチェックするじゃない。
どんなやつってどういうことですか？
周りが。周りが。
予告編っていうのはあれですよ、その他の映画とかの予告ですよ。
そうそうそうそう。
うんうん、
だからあれ、明るい時やるじゃないですか。
はいはいはい。
で、暗くなって予告編が始まるじゃないですか。
うん。
だから明るい時に、どんな周りにどんなやつがいるのかっていうのを、
ね。あ、そう、周りの人のことね。
はいはい。
そんな周り見てるんですね。
いや、カップルが多いのかなとか、男女比何ぼかなとか、うーわ、着物頼んでとか。
まあまあ、そうそう、その、シビルウォーを見に来てるのはどんなやつかっていう感じね。うん、まあでも結構老若男女問わず、バランスよくっていう感じでしたね、う
ん。あ、そんな感じですか。
なんか、ね、
レイトショーなのに。
レイトショーなのに。いや、だって、あれですよ。確か金曜日の夜やから、もうゴールデンウィークじゃないですか。
あ、そう。
突入じゃないですか。うん、でまあ行って、まあまあまあ、でもちょっと明るかったかな。うん、ギリギリ明るいぐらいで、最近暗くなってもちょっと予告やりますからね。
あ、そうか、世間はその時。
そうそうそう、世間は
僕仕事だったから29。
でね、うん、まあまあ、ポップコーン持ってですよ。
ポップコーン持って入ってるわけだ。
もちろん、ポップコーン持って入って、うん、さあ、やってもう、ダッシュでね、
うん、
ダッシュでも来て、もうせいぜい
今、席座
って、
これ
さあ、 さあ見るぞと、
うんうんうん、
さあ始まるぞって言って、うん、まあ始まった瞬間ですよ、
うんうん、
あの横からこうカップルがダーって歩いてきて、
うん、
僕のポップコーンをね、うん、ガシャンL サイズのハーフアンハーフですよ、
うん、
キャラメルと塩バターですよ、
うん、
俺のもうこれからシビルウォーを見ながらポップコーンを食うという至福の時間をそのカップルが一瞬にして粉砕するっていう
激切れでしょそんな激おこでしょ
そんな激おこですよ普通ポップコーンブワーって足元ぐちゃぐちゃでしかもそのカップルまだ追い打ちかけてくるんですよ、
うん、
俺らここ俺僕らの席じゃないですか、
うん
ほう
こうポップコーンをこうやってこぼしたにもかかわら
ずこぼした挙句、
うん、
はぁと、
うん、
でまあ剣見せてもらうと、
うん、
ならまあ僕の席ではなかった、うん、隣の席じゃないですかって、
うん、
でまあ僕なんか知らんけど携帯持ってないで携帯のライトでその席のとこ光らすっていう謎の役目を追ってたんですけど、うん、であ隣の席の番号ですでも隣の席の人も、うん、いや僕この席合ってますよってちゃんと剣持ってるんですよ、
うん、
あれミステリーと、
うん
どういうことと思って、
うん、
僕はそのカップルの方の剣を携帯で照らすと、うん、あれこれ明日の日付になってますよなら、ああっていう感じでそのカップルスーって退場していって、でしかもその間もシビルウォー始まってるんですよ。2、3分の間。
もう最悪ですね。
もうどうしてくれんねん、こいつら。うんでまあまあそこでちょっとだいぶ激おこやったんですけど、まあ、そのカップルがスッ
と戻ってきて、うん、それ僕が送った使者なんですよ。あの少しでもあのカニラジに対して3分でも4分でも話でき長くならないかなと思って
何それもうそいつら寝たように
ごめんなさいね鋼さんだったら許してくれるかなと思って
これもネタなって楽しいでしょみたいな
そう
ポジティブシンキングでねいやまあまあそこで激おこやったんですけど、うん、なんとかそのポップコーン ね、
うん、もうこれはラジオの話でも成仏させようと
そう。
問題はシビルウォー見ようと、ちゃんと。
もうあのカップルたちをもうね。
ちなみにそのばらまいたポップコーンどうしたの？
足で、こう、ちょっとずつ蹴りながら前の席に落としていくっていう作業。なんかね、その終わった後、周りみんな見たら、あいつらめっちゃこぼしてるやんみたいになるじゃないですか、
どう長いたって。
それはもう嫌だと。まあ仕方ないです。まあそれはもうしゃあないですけど、その1000円をね、持ってね、そのカップルが。
うん
これポップコーン代みたいな渡してくれたわけですけど、
ああ
まあまあそこはしっかりしてるなと思いつつも、うん、違うと、
うん、
ほんまに誠意があるならそこでポップコーンを買って持ってきてほしかったんですけどこっちはもうシビルウォー始まってるけどポップコーン買いに行くこともできへんから
確かにその通りですね誠意があるならポップコーン買ってこいっていうより全然しくて、ね、
シビルウォーの話するとポップコーンに対する怒りの話になってますけど
まあ
そういうのがあるんでね、皆さんのポップコーンは落とさないようにね、ちゃんとあの、ね、お手元に抱えてね、持っといてくださいね。
はい。で、実際にこう、シビルウォー始まって2、3分。
はい、シビルウォーね、
うん。
いやー、ネジ屋さん、
うん。
よかったですよ。
ちょっとしたあらすじ教えてくださいよ。
ちょっとしたあらすじじゃあ教えましょうか。うんうん、まあ、
ウィキペディアに書いてるぐらいのレベル。
書いてるぐらいね。まあまあ、アベンジャーズ。
アベンジャーズ。
まあ、はい、アベンジャーズはみんなご存知でしょ
う。もうそこはもうスーパーヒーロー軍団。基地のものだとして、はい、すっ飛ばしてください。はい。
見てない人が悪い。集結してさ、みんなで世界守ろうみたいな軍団ですよね。う
ん、アベンジャーズ、おもんないって言ってるやつがあかんので、はい、飛ばしてください。
そうそうそう。アベンジャーズ、おもんないって言ってるやつはまず変えるべきなんで。
うん、そうそうそう。
土にね。
うん、僕のあの、ラズベリーパイの話っていうのを聞いてただけで、そこでプチッと落としていただいて結構です。はい。
まあ、その世界守る集団がですよ。
うん。
まあ、数々、過去にこう、地球の企業を救ってきた、
うん、
でもその裏ではやっぱりね、うん、こう巻き込まれて
ハルクとあの、アイアンマンが街をボコボコにしてきましたからね
暴れ回って、うん、あの陰でやっぱ人をいっぱい死んでるわけですよ、
うん、
でそのまあ言ったら息子をそれで息子を亡くした人とかがね、
うん、
私の息子はってこんな未来有望でって、
うん、
これから夢もあったのよみたいな、
うん、
でそれにあのアイアンマンことスタークが心打たれて、
うんうん
そうか、俺らはなんか正義を貫いてるようで、実は一方では悪になってたんだなっていう。
スタークが。
スタークが。
スタークはそこで、お前ら大人になっても俺を超えられねえよとか言ってほしいけどな。
って言ってほしいんですけどね、個人的には。僕の好きなスタークはね。
うん、
でも今回のスタークは、なんかやっちゃった感みたいな、
うん。
すごいね、あの、まあ、そんな感じで、まあ、なんか落ち込むんですよ。
落ち込む
で、そこに追い込んでですよ。うん、あの、国連がね。
うん、国連。
いや、お前らまあ、地球守ってきてくれたことは感謝するけど、
うん、
お前たちがやっぱ勝手に暴れることによって犠牲も出るんだと。
うんうんうん、
でこれではまあその全世界のね、
うん、
声も収まらんと。
うん、
まあなんとかその国連下においてそのまあ国連の指示で出動してくれって。もうこれが妥協策やって。
うん、まあね、
でまあスタークは、まあ。
誰かがリーダーがいるわけですからね。
そうそう。スタークはまあそれでまあまあ仕方ないねって。
うん、
もうなんかこんなん言われるしねって。息子死んだとか言われるしねって。
なんか、アイアンマン3といい、なんか、スタークはちょっと。
そうそうそう、ちょっとなんかダークサイドに。
ダークサイドに行ってないか。
ちょっと鬱っぽいんですよね、うん。俺の好きなスタークじゃないんですよ、最近。
前も言ったかもしれないけど、なんか、それ、ね、あの、ゴッドファーザー3がちょっと鬱っぽくなるっていう。
そうそうそうそう。
ちょっとみんな、アイアンマン1からの好きな人、ちょっと不満なんじゃないですか、それ。
そうですね。不満とは言わないですけど、僕もやっぱなんか、ちょっと最近のアイアンマンちょっと元気ないな。
元気ないなって思うね。
キャッハー、うん、キャッハーっていう描写がないんでね。
うん、
で、まあ、それでね、その、うん、まあ、国連の下に置かれて、管理されて、うん、まあ、やっていこうっていうスターク一派と、
うんうん、
それに対して、いやいやいやって、そんなんじゃ地球を守れないよっていう、キャプテンアメリカ。
キャプテンアメリカなの？
そうそう、キャプテンアメリカ一派。
いやいや、俺たちは俺たちが世界を守らないと言って言い出すの？
そうそうそう。そんな国連のもとにちゃ、なんか自分たちの世界貫けないよ。
なんか動物愛護の人たちみたいだね。
その悪い言い方すんなよ、みたいな。で、まあなんかあるんですよ。ウィンターソルジャーがね。
うん、
ウィンターソルジャーわかりますか？
ウィンターソルジャー。
ウィンターソルジャーがそこわからへんの。まあなんか、こう、もともとキャプテンアメリカの相棒で、
うん、
でもなんか人体改造されて悪になってしまったみたいな。
お
うおうおうおう、なんかそいつが悪女働いてるみたいな世間でニュースになってるけど、実はそれはね、
うん、
情報操作やって、みたいな、
うんうんうん。
悪人として扱われるけど、いや、俺の友人はやってない、みたいな。
なんか思い込み激しいな、いろいろと。
いや、そう、結構思い込み激しいんですよ。結構、それも、お前完全にアイアンマンじゃん、キャプテンアメリカ悪側やん、みたいな。
正義がそこまで行くと悪になっちゃう。
ちょっと市場で動きすぎじゃねえみたいな。
え、実際にそれは本当なの？情報操作されてんの？
そう、まあまあ、そこらはネタバレじゃないと思うんで言いますけど、まあまあ、情報操作されてるんですよ。
ああ、されてるんや。
うん。悪くないんですよ、そいつは。
うん、
で、まあそういう、まあ、まあ、どっちが正しいかっていう中でも、
うん、
両方、もうこのまま行くと、戦争なるぞって。
うん、
う俺の頼むから国連の言うこと聞いてくれって言うけど、うん、キャプテンアメリカは機関棒なんです。
機関棒やね。めんどくさいことだな。
まあまあ、その大筋はそのストーリー、その対立がずっと続いていって、大ごとになっていくっていうストーリーなんですけど。
なるほどね。
まあでもね、うん、今回、なんか敵という敵じゃなくて、まあ、己らじゃないですか、
うん、
敵は、
うん。そうやね。
まあでも、すごかったっすよ、その戦闘シーンですよ。
戦闘シーンよかった。
よかったね。思った以上に尺取ってたね。
へぇ、
もうね、もうちょっとにやけましたよ。豪華すぎて。
豪華すぎて。
あの昔見に行ったんですよ。仮面ライダーがね、うん、全部出てきて、
うん、
あの、戦隊ものが全部出てきて戦う映画。
ああ、なんかあった気がする。うん、
もう、そんな感じ。
にやけた。
もう全部出てくるやんって。アントマンも、アントマン見たでしょ？
うん、見た。
あのアントマンがちょいって出てきたよ。こんな扱いかよ、みたいな。
なんか、新入りだとか言って出てきたやん。
それ、スパイダーマンね。
うん、スパイダーマン。
出てましたよ。スパイダーマンもしっかり描写されてましたよ。う
ん、マジでよかった、スパイダーマン。なんかちょっと悲しいことになってなかった。
悲しいことにはなってないけど、ちょっとあんま、なんか、ちょっとスパイダーマン鬱陶しかったよね。なんか子供ですから。
うん。
まだまだ。
このキャラを特に見とけっていうのあった？
このキャラ、うん、個人的には、まあ、ファルコンですね。
ファルコン。
飛ぶ人。
うん。
羽ついて飛ぶんですよ。
うん。スーパーマン。
ただの黒人の、
うん、
そう、今回黒人が活躍してるんですよ。なんで笑うんですか。
なんだろう、なんか世間を反映してるのかなと思って。
そうそうそう。いや、なんかその黒人の人が羽生えて飛ぶだけの人なんですけど、めっちゃその人強いし。
飛ぶだけの人やねんけど
強い。飛ぶだけの人なんやけど強いです。撃たれたら死ぬやろうっていうような。別にキャプテンアメリカみたいに肉体改造もされてないしね、
うん、その人はスーパーマンっていうか飛ぶところだけがすごいっていう感じ
な。飛ぶっていうのはあれですよ。しかもあの飛行するんじゃなくて、そのジェットパックみたいな背負って飛べるみたいな。
だからブラックウィドウみたいに、
そうそうそう、生身
人間なんだけれども
飛ぶ機械を背負ってるだけ。いや、そいつ、いや、結構活躍したなと思いきや、で、あの新キャラのブラックパンサーね、
うん、
この中黒人なんですけど。
もうこれネタバレに近くなるかもしれないけれども、うんうん、そのキャラ全員がどっち側につくみたいな話になるわけ。
そうそうそう、うん、両サイドに分かれて、
両サイドに分かれてボコボコやるやつの、う
ん、バトルロワイヤルみたいな、
バトルロワイヤルの、
一本勝負
一応全員見せ場があるような形になってる。誰がすんげえ弱いみたいなことになってない。
あのネジ屋さんの大好きなね、うん、バートン、
そう
ホークアイ、
うん、ホークアイ、
いやまあまあ頑張ってました
しかもなんかなんでかっこ笑いみたいになってる
今回ね、でもね、うん、別にはっきり言って出てこんでもよかったかなみたいな。
マジかちょっと2であのアベンジャーズ2でフィーチャーされすぎた、
2フィーチャーされて今回もまあまあちょこちょこフィーチャーされるんですけど、
うん、何やるんかな。
でもすごかったです。あんだけ出た割にはみんなちゃんとフィーチャーされてたなって。まあね、こいついらんなっていうほどのも、まあまあまあ別に、ホークアイいなくてもいいとは思いますけど、ホークアイがいないとストーリー動かないシーンがあったんでね。
ああ。そういうのをちゃんと作っていくんだね。
アントマンも、キャプテンアメリカも、ウィンターソルジャーも、あいやもうみんな見せ場って。いや、うまいこと作ったな、思いましたよ。
でもこれ
ストーリーはまあまあそのなんか、うん、お前らうちうちの話やんけみたいなところでストーリーのスケール感はすごいちっちゃいんですけど
アベンジャーズ2もそうなってたよ、うちうち。
まあそうそうそう
アベンジャーズ1ぐらいじゃない
1はね、なんかもうあれ宇宙人いっぱい攻めてきてもう地球絶対終わるやんみたいな感じでしたけど、うん、2なんかこう一部の地域が浮くっていうよくわからない現象でしたよね。あれって1の方が危険じゃねえみたいな、
うん、
3に至ってはもうふなんかお互い揉め、うちは揉めって
、うちは揉めしてるしさ。
いやだからそのうちは揉めっていうそのスケールの小ささを、
うん、
その各種ヒーローが集まってどんちゃん騒ぎするっていうのでこうなんとか巻き返してる感じはしますけど。
って考えたらワンの脇役じゃない悪役ってすごかったんだね。
ロキですか。
ロキ。
そうですね。
いい味出してたよね。
まあ、宇宙から引っ張ってきてますからね。
まあね。もう次のやつまたロキ出てくんちゃう。そんなことない。アベンジャーズ4ぐ
らい。まあでもこれから先にあのマイティソンの3とかもね、うん、ラグナロク公開予定されてますからね。
ああ、それも、
ま
あ、
今回ハルクとマイティソン出てないんで。
あ、そうなの。ハルクとマイティソンが
出てない。そうそう。今回お休み。あの二人がいるとちょっとパワーバランスぐちゃぐちゃになるっていうのもあるんですよね。
確かに、確かに。
ハルクともそうったらどうしようもないじゃないですか。
どうしようもない。
うちはもめで死人出るでしょ、あれ。
出る出る出る出
る。なんかね、ハルクにだってはもう加減できへんから。
できへんしさ。それを一生懸命止めてたけど、アイアンマンは。
うん。いやー、まあでも、まあほんまなんて言うんでしょう。
うん、
ストーリーうんぬんというよりなんか、どんちゃん騒ぎ、ボーナストラックみたいな感じですかね。
その後さ、いろんな下馬評とか見てみた？
なんかちょろっと見ましたけどね。
どうせまたなんかストーリーがないとか言って言
う。そうそうそうそうそうそう、そうですよ。そんなもう分かってるやんって。ストーリーじゃないって、
ね、ストーリー好きなやつは別にアベンジャーズ見に行かんでええと思うねん
けど。そうそうそうそうそうそう。それこそあの何でしたっけ、ネジ屋さんの先週っていうのね、あの。
うん。ああ、なんだっけな。忘れた。
なんかスポットライトですか？
スポットライトだ、スポットライト。
そういうのがストーリーでしょ、あれ。うん、
ストーリーだよ。
ストーリー重視のね。
うん、あの映画いいですよ。
いや別にストーリーにないとは言わないですよ。ちゃんとありますよ、そっちは。あ、実はこうなってたんだと。伏線の映画ですからね、アベンジャーズは。
あ、見たいな。
面白いっすよ。
見たいな。チケット買おうかな。ビットで買おうかな。
ビットで、別にビットで買わなくてもいいけど、映画館でね。で僕これ、今後ね、あの、エキスポシティにね。はいはいはい。何ですか？
いや、ごめんなさい、ごめんなさい。発音ビットっていうか、ビットっていうかと思う。
ビットじゃないですかね。
はい。
もうエキスポシティにね、これ。新しくできてるじゃないですか、建物なんか施設。
はいはいはいはい、
エキスポランド、亡きエキスポランドの後、うんね、エキスポシティっていうのができてるんですけど。
死人が出た、死人が出ました、
ね。そうそうそう、あの、ジェットコースターで人を死んだとこね。う
ん、僕、私閉まらないよって言って、禁止すぎるか、禁止すぎるか、やめとこやめとこ。
そこに、まあ、その亡き、亡き後にエキスポシティというのができてるんですけど、そこに映画館が入っててですね、うん、シネコンが。
うんうん、
そこで、あの、4D 上映がやってると。
もう一つの D 何なの？
もう一つの D を何か知らんけど、なんか、まあ、3D は飛び出すでしょ？
うん、
4D はなんかあれですよ、匂いとか、水しぶきとか。
へ
なんか、なんかアトラクション体感型、体感ライドシアターみたいな。
いや、ライドシアター。
乗るみたいな。
うん、
あるじゃないですか、USJ とか。
あったからね、あの、なんか青と赤の、あの、メガネかけてさ。
うん、
古いけど。
青と赤の
目立体に見えるとかいうのは昔からありますけれどもね。
まあ、だから 3D プラスその匂いとか 風とあの椅子自体がこう揺れたりとかするみたいですよ。こんなん行きたいやん。でもなんかそれで映画見たら3200円ぐらいと思うんですよね。
いや3200円出していいけどさ、あの、うん、すげえ並ぶんじゃない。しかも今から行ったら
どうなんでしょう。でも普通に並ぶっつか映画の予約やから。
あ、そうかそうかそうか、予約か。
チケットさえ取れば行けるんじゃないですか。
あ、
もうこれ近いうちにもう一回あの 4D で
見に行こうかなと。ああ、ぜひレポートお願いします。
そう、 4D もね体験したことないんでね。
うん、俺もねえや、
うん、4D 体験をね、
匂いとかぜひ。めっちゃ臭かったらどうしようかな。
ほんまやね。で、あの基本汗臭い男とか
の戦い。そう、汗臭い男で、しかもなんかあのロボットとかでガーンって言って街のビルとか壊して、その粉塵の匂いとか出てきたらめっちゃ嫌やねんけ
ど。破片飛んでくるとかね。
うん、
実際
痛い痛い。
実際飛んでくる。
痛い痛
い。いや、まあね、そんな感じ。もう、とりあえず、もう、最高の一言なんで。皆さん、これ見に行ってください。間違いなかったです。
私もぜひ、チェックしたいと思いますので。
はい。はい、
はい、というわけでラストパートなんですけどもね。
はいはい、うん、
これちょっと古いネタなんですけれども、
うん、
中島智子が抜いたっていう。
元オセロ。
元オセロ。
元なの？まだなの？
なんか今日一番上に書いてさ、うん、僕の大好きガウで、ガウマガジンでさ、
ガウマガジン、はい、
ガウマガジン、合コンでモテるための6つの法則とかなんかばっかり書いてるような。
いかへん。
いかへんけどさ。いかへんけど。で、一番上に出てきたから、すげえ新しいのかなと思ったら、とんでもなく古かったんだけどもさ、2013年、中島智子は脱いだらしいですよ。
2013年なの？
洗脳騒動で話題になった元オセロの中島智子41歳が、20代向けファッション雑誌、エッジスタイルでグラビアを披露しました。思わず誰があんたの体みたいなと聞きたくなるような誰得なグラビア5選を紹介しますということで、
うんうん、
まあ、中島智子、ビッグダディの元妻な美奈子、
うん、
あと二股で話題になった園山真希恵っていう料理なんとか、
うんうん、
あと今井メロ、僕ら大好き今井メロ、うんうん、風俗嬢をして2児のシングルマザーである今井メロ、
うん、
とあと元衆議院議員の田中美恵子っていう人、俺はあまり知らなかったんだけど、うんうん、っていう人のやつが選ばれてるんですけどもね、
うん、
どうですか、オセロのヌードとか
見たい。それしかももう2年3年前でしょ。
ごめん今聞いて読む前に、
なんで3年前の情報今、うん、言いたかったんやね。
いやごめん、もうほんまにこれ最新のネタやと思って拾ってもうたら全然最新でもなかったっていうのて、しかもあの喋り出してから気づいたっていうのがあれ
でも、 その後話題になってないですよね。今どうなってるんですかね。
どうなってんのやろ、わかんない。
なんかまあ、あの、洗脳騒動あったじゃないですか。
うん、
で、まあ、その後のまあ、そういうノリで出すっていうのはわかるんですけど。
うん、うん、うん。
まあ、一時的な資金集めみたいなもんなんですかね。
うん。
誰買うねんと思いますけど。う
ん、ちなみに、あの、ニュースで引っ掛けたら、2016年2月には中島智子が足げく通う80歳占い師ってまだ通ってるみたいなんですけど、
ね、ああ、まだじゃあ、
いや、
まあ、洗脳じゃないけど、まだまだお世話になってますね。うん、
で、その中島智子がグラビラを披露したとき、うん、本人は峰富士子みたいでしょって自画自賛してしまってたらしい。
ネタでしょ、だから。あのお笑い芸人 の, あの、うん、素養がちょっと残ってたみたいな。
残ってるんだと思うんですけど、
ね、ちょっとボケとこかなみたいな、
ただまだもう多分グラビアを披露した時っていうのはあの誰だっけな、あの、親で何億円とか、ごめん親で騙されてた人で、娘は普通に芸能界やってて、
うんうん、
で親がババにすんげえババアになったけれども脱いでてグラビアになってっていうの、
はいはいはい、
っていうの同じ気がするんですよね。グラビアになるってことは多分騙されてんだろうな。
騙されてるんですかね、うん、
だから 話題性を出すかっていうのしかないじゃないですか。
まあね、
まあ、でなんでこれ値段出したかって言ったら、うん、誰得すぎるって、これ女性目線の、ま、が雑誌だと思うんですよ、インターネット雑誌で、
ね、
だから誰得なのって気配があって笑ってるけど、
うん、
これ男からの目線からするとですよ、
うん、
誰得だと思うよ俺も。この中島智子のさ、うん、別にさ人生限られた、うん、ねえ回数しかできないわけじゃないですか、
うんうんうん、
ね、毎日3回とかできた2回とかできた若い時期があるかもしれないけどもさ、
うん、
もうこの年になってきたらさ限られてるわけですよ。そこを大切に使わなきゃいけないのにもかかわらず、うん、中島智子を選ぶっていう理由は何一つないわけですよ僕にとっては、ね、僕にとっては、うんうん、まあ多分鋼さんにとってもだと思う
マニアックな路線ではありますよね。
だからでもマニアックな人がいるんだってっていうのが多分 女性からするとわからないだろうなっていうの。
うんうんうんうんうん。
なぜ食中少女みたいな AV が出てるのかも
わからない。ちょっと背徳感のある系ね。
そうそうそうそうそう。
まあでもいるんじゃないですか。それもともとオセロファンで。
いるよね。いるのは想像に固くないよね。
そう、メディアでも取り上げられましたよ。うん、別になんか、いや、容姿は別に普通にしてれば綺麗でっていう。
うんうんうんうん。
のがあるじゃないですか、
うん、そんなね誰得なんかっていう言葉でね、女性は分かんないかもしれないけど誰得っていう言葉で片付けられるもんじゃないんですよこれっていうことをね、
うん、
分かってないんだろうなと思って。
まあどんなものにでも需要はあるってことですね。
そうで、しかもそれが結構裾野の方が低くてさ、多分平均ってなかなかないと思うんだけどな俺こういうの、うんうんうん、性癖って
あると思うね。
鋼さんも平均って自分で言ってやるけど、まあ平均に近いかもしれんけどもさ、
うん、
何しかずれてるとこってあると思う。
あるある。
絶対それにあるで、男は多分それで共通理解あると思う、
うんうん、
けど女性は分かんねえんだろうな多分。
まあ女性の気持ちも分からないですけどね、
うん、確かに。まあそれはそうなんだろうけど
なるだからそうやって結局シビルウォーみたいになっていくんですよ。
なってくんだろう、
ね、なんで分かんねえんだよ、
分かり合えないから人間
は。で男と女がこう、うん、ガーって両端から
本当に。でそうなると、あのいわゆる平均から外れた死ぬほど端っこの方、
うん
うん、優位水準で 5% に入らないやつ、もしかしたら 1% に入らないやつっていうのは、うん、すげえ大変だなと思うよね。
どうなんでしょうね、大変なんかな。
この間
逆に天国かもしれないですよ。
あ、すんげえババ好きとか。
そうそう、なんかイケメンで超 B 線とかやったらなんか、
うん、
いけまくりそうじゃないですか。
あ、そういう人が幸せだよね。
無双じゃないですか、うん、知らんけど、
ね、なんであの人そんなイケメンなのにあんなぶっさいこと付き合ってばっかり使うのかな。そうそうそうそう。
で今いい人おるじゃないか実際、
うん、
釣り合ってない感みたいな。
釣り合ってない感、そういう人
は、まあ、いいですよね。ある意味自分の中 あの価値観を貫いてる感じがして。
あ、いいよね
周りに流されてないみたいな。
うん、なんだこの間もお笑い芸人の人あの結婚してたけど、そういう人はいいよね。
うん
うん、でも逆の方向いるじゃないですか。この間もなんか中学生連れ回してた人い
て、はいはいはいはい、
大変だ。治んないよねああいう人多分。俺治んないと思うんだけど。
うん、治んないでしょうね、うん、だってそれしゃあないじゃないですか。
で俺その人をさ、なんかミクシーの日記でなんかあのそういう人間はマジであの駆逐した方がいいみたいなこと言えないんだけど。
でも言えないですね僕も、
うん、俺もなんかそういうの、あ、そういう人間じゃなかったよかったなっていうふうに思う。
そう思うけどね。なんかそういう、でもなんか例えばひどいことする人、それが性癖やとしたら、うん、その人はそれでしか満たせないわけですからね、うん、それに対してどうこういうの、もう人種差別の域じゃないですか。でも人種差別はダメって言うんでしょ、そう言ったら無責任なこと言いやがって
ね。こんなこと言いますよね。本当あのミクシーのあのあれっていうのは本当に便所の落書きだなと思うんですけれどもね。も
うだからもう社会から外れてたら死ねっていうことでしょ、だから
そういうこと言ってるわけですよ。
もうひとまとめにしたらそういうことでしょひどいこと言うな。
強いこと言いますよね本当に。もうなんかそういう
何が個性だっていう、
うん、自分がもし上司になって部下がそんなところで嫌ごと書いてるのしたらもう徹底的にいじめてやろうかなっていう気がする、ね、まあそれはいいとしてあのそういうなんかそういう想像力っていうものがね、なんか欠けてるなと思うと同時に、誰得でもないよなっていう、誰か得してるやついるよな、うん、このルールで。
いるいるいる。だいるから成り立ってるんですかね。
う
ん、
多分で、それも女性とは分からないなっていうのをちょっとね、考えてて、ちょっと一言言いたかったんですよ。
うん、誰一言言いたいがために、この3年前のニュースを引っ張っていいと思います、
ね。すいません、そこチェックしてなかった。ネタを探すっていう意味では良くないですね。反省でございますけど、ね。
はい。
はい。というわけで、今週も、今週スカイプ放送が終わったわけですけど、
はい。
何か言い残したことないですか。
そうですね。
今、まあ、次今、ま、やっと10時回りましたよ、朝の。
ああ、やっと10時ですね。
前、一番最初に撮った時の最速っていうか、一番早い時間で何時だったっけ、う
ん、いや、9時台とかも撮ってないんじゃないですかね。
あれは9時台か。
うん。
じゃあ、それ2回、朝放送2回目ぐらいな感じかな。
まあ、最近割とっていうか、もう昼間に録音してること多いですからね。
おじいちゃんになったんかな。
まあね。それもあるでしょ。
そんな夜中のさ、10時ぐらいに集まってさ、
うん、
で、お菓子買いに行ってさ、で、夜中の2時まで撮ってるってアホだよね。
まあね。うん、それなんかメジャーさん京都に行ってしまったからね。
ああ、それもあるし、まあ、鋼さんももう引っ越しちゃいましたから、ね。
そうですね。
うん、まあ、変わっていくもんなんですね。
そうですよ。
寂しいもんでございます、本当にね。
こんな感じでしょうかね。
特にもう一回しびれ棒を押したりとかもないのね。
いや、もう次は 4D でしびれ棒見に行くんで。
はいはいはい。
まあ、これは別にあれですけど、ちゃんとゴキブリも見に行きますよ。う
んうん、ゴキブリも見に行っちゃう。
テラフォーマーズをね。
うん。
どんな感じかっていう、どんな残念感かっていうのを
見に行く。虫嫌いやのに。
いいんですよ。テラフォーマーズ面白いんで、原作はね。
あ、そうなんや。
映画もぜひ、DTV でもその、なんていうんですか、外伝みたいなのも見ました
から。うん。僕はもう、このゴールデンウィークを使って、1回ぐらいはその、フラーハウス見たいなっていう。
ああ、見てくださいよ。何してるんですかというか、フラーハウスまだ見てないんです
まだ見てない。
3年前のニュース引っ張ってきてる暇あるやん。フラーハウス見てください。
はい、わかりました、はい。ということで、なんか、そういうのを発信できたらなと思います。
はい。
というわけで、今週のお相手は、大阪のネジ屋と、
鋼でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。さようなら。
さようなら。